火はとくの昔に消えている。さすがのんきの連中も、少しく興がつきたと見えて。
だいぶ遅くなった。もう帰ろうか。
と、まず独占くんが立ち上がる。続いて、
僕も帰る。
と、口々に玄関に出る。寄せが跳ねた後のように、座敷は寂しくなった。主人は夕飯を済まして書斎に入る。サイ君は肌寒の襦袢の襟をかき合わせて、洗いざらしの普段着を縫う。子供は枕を並べて寝る。下女は湯に行った。のんきと見える人々も、心の底を叩いてみると、どこか悲しい音がする。悟ったようでも、独占君の足は、やはり地面の他は踏まぬ。気楽かもしれないが、明帝君の世の中は、絵に描いた世の中ではない。寒月君は玉すりをやめて、とうとう国から奥さんを連れてきた。これが順当だ。しかし、順当が長く続くと、定めし退屈だろう。東風君も今10年したら、むやみに新太子を捧げることの日を悟るだろう。三平君に至っては、水に住む人か、山に住む人か、地と鑑定が難しい。生涯シャンパンをご馳走して、得意と思うことができれば結構だ。鈴木の父さんは、どこまでも転がっていく。転がれば泥がつく。泥がついても、転がれぬものよりも幅がきく。猫と生まれて、人の世に住むことも、早2年越しになる。自分ではこれほどの見識家はまたとあるまいと思うていたが、先だって、カーテル・ムルという、見ず知らずの同族が、突然大起源をあげたので、ちょっとびっくりした。よくよく聞いてみたら、実は100年前に死んだのだが、ふとした好奇心から、わざと幽霊になって、我が輩を驚かせるために、遠いメイドから出張したのだそうだ。この猫は、母と対面をするとき、挨拶の印として、一匹の魚を加えて出かけたところ、途中でとうとう我慢がしきれなくなって、自分で食ってしまったというほどの不幸者だけあって、再起もなかなか人間に負けぬほどで、ある時などは、詩を作って主人を驚かしたこともあるそうだ。こんな豪傑がすでに1世紀も前に出現しているなら、我が輩のようなろくでなしは、とうにおいとまを頂戴して、無可有境に飢餓してもいいはずであった。主人は早晩異病で死ぬ。金田のおじいさんは、欲でもう死んでいる。秋の木の葉は大概落ち着くした。死ぬのが万物の定合で、生きていてもあんまり役に立たないなら、早く死ぬだけが賢いかもしれない。諸先生の説に従えば、人間の運命は自殺に帰するそうだ。油断をすると、猫もそんな窮屈な世に生まれなくてはならなくなる。恐るべきことだ。なんだか気がくさくさしてきた。三平君のビールでも飲んで、血と景気をつけてやろう。勝手へ回る。秋風にガタつくとが細めに空いてる間から吹き込んだと見えて、ランプはいつの間にか消えているが、月夜と思われて、窓から影が差す。コップが盆の上に3つ並んで、その2つに茶色の水が半分ほど溜まっている。ガラスの中のものは、湯でも冷たい気がする。まして、よさむの月影に照らされて、静かに火消し壺と並んでいるこの液体のことだから、唇をつけぬ先からすでに寒くて、飲みたくもない。しかし、ものは試しだ。三平などは、あれを飲んでから、真っ赤になって、暑苦しい息遣いをした。 猫だって飲めば陽気にならんこともあるまい。どうせいつ死ぬか知れぬ命だ。何でも命のあるうちにしておくことだ。死んでから、ああ残念だと墓場の陰から悔やんでも落ち着かない。思い切って飲んでみろと、勢いよく舌を入れてピチャピチャやってみると、驚いた。なんだか舌の先を針で刺されたようにピリリとした。人間は何の酔狂でこんな腐ったものを飲むのかわからないが、猫にはとても飲みきれない。どうしても猫とビールは性が合わない。これは大変だと一度は出した舌を引っ込めてみたが、また考え直した。人間は口癖のように、ようやく口に逃がしと言って、風邪などを引くと顔をしかめて変なものを飲む。飲むから治るのか、治るのに飲むのか、今まで疑問であったが、ちょうどいい幸いだ。この問題をビールで解決してやろう。飲んで腹の中まで苦くなったらそれまでのこと。もし三平のように前後を忘れるほど愉快になれば、空前の儲け物で、近所の猫へ教えてやってもいい。まあどうなるか、運を天に任せて、やっつけると決心して、再び舌を出した。目を開いていると飲みにくいから、しっかり眠って、またピチャピチャ始めた。我が輩は我慢に我慢を重ねて、ようやく一杯のビールを飲み干したとき、妙な現象が起こった。はじめは舌がピリピリして、口中が外部から圧迫されるように苦しかったのが、飲むに従って、ようやく楽になって、一杯目を片付ける自分には、別段骨も折れなくなった。もう大丈夫と、二杯目は難なくやっつけた。ついでに、盆の上にこぼれたのも、拭うがごとく、腹内に収めた。それからしばらくの間は、自分で自分の動静を伺うため、じっとすくんでいた。次第に体が暖かになる。目の縁がぽーっとする。耳がほてる。歌が歌いたくなる。猫じゃ猫じゃが踊りたくなる。主人も名帝も独占もクソを喰らえという気になる。金田のじいさんを引っかいてやりたくなる。細君の鼻を食いかきたくなる。いろいろになる。最後にふらふらと立ちたくなる。立ったら、よたよた歩きたくなる。こいつは面白いと、外へ出たくなる。出ると、お月様こんばんはと、挨拶したくなる。どうも愉快だ。当然とはこんなことを言うのだろうと思いながら、あてもなくそこかしこと散歩するようなしないような心持ちで、締まりのない足をいい加減に運ばせてゆくと、なんだかしきりに眠い。寝ているのだか、歩いているのだか判然しない。目は開けるつもりだが、重いことをおびただし。こうなればそれまでだ。海だろうが山だろうが驚かないんだと、前足をぐにゃりと前へ出したと思うとたん、ぼちゃんと音がして、はっといううち、やられた。どうやられたのか考える間がない。ただやられたなと気がつくかつかないのに、あとはめちゃくちゃになってしまった。我に帰った時は、水の上に浮いている。苦しいから爪でもってやたらに書いたが、書けるものは水ばかりで、書くとすぐ潜ってしまう。仕方がないから後足で飛び上がっておいて、前足で書いたら、ガリリと音がして、わずかに手応えがあった。ようやく頭だけ浮くから、どこだろうと見回すと、我が輩は大きな亀の中に落ちている。この亀は夏まで水青いと称する水草が茂っていたが、 その後、カラスの観光が来て、葵を食い尽くした上に行水を使う。行水を使えば水が減る。減れば来なくなる。近代はだいぶ減って、カラスが見えないなとさっき思ったが、吾輩自身がカラスの代わりにこんなところで行水を使おうなどとは思いもよらなかった。水から淵までは止寸余もある。足を伸ばしても届かない。飛び上がっても出られない。のんきにしていれば沈むばかりだ。もがけばガリガリと亀に爪が当たるのみで、当たった時は少し浮く気味だが、滑ればたちまちぐっと潜る。潜れば苦しいから、すぐガリガリをやる。そのうち体が疲れてくる。気は焦るが、足はさほど効かなくなる。ついには、潜るために亀を描くのか、描くために潜るのか、自分でもわかりにくくなった。その時、苦しいながらこう考えた。こんな呵責に遭うのは、つまり、亀から上へ上がりたいばかりの願いである。上がりたいのは山々であるが、上がれないのは知れきっている。吾輩の足は三寸に足らぬ。よし水の表に体が浮いて、浮いたところから思う存分前足を伸ばしたって、五寸に余る亀の縁に爪のかかりようがない。亀の縁に爪のかかりようがなければ、いくらもがいても焦っても、百年の間身を粉にしても出られっこない。出られないと分かりきっているものを出ようとするのは無理だ。無理を通そうとするから苦しいのだ。つまらない。自ら求めて苦しんで、自ら好んで拷問にかかっているのは馬鹿げている。もうよそう。勝手にするがいい。ガリガリはこれぎりごめんこうむるよ。と、前足も後足も、頭も尾も、自然の力に任せて、抵抗しないことにした。次第に楽になってくる。苦しいのだかありがたいのだか、見当がつかない。水の中にいるのだか、座敷の上にいるのだか、判然しない。どこにどうしていても差し支えはない。ただ楽である。いな、楽そのものすらも感じえない。実月を切り落とし、天柱を噴生して、不可思議の太平に入る。吾輩は死ぬ。死んでこの太平を得る。太平は死ななければ得られぬ。南無阿弥陀仏。南無阿弥陀仏。ありがたい。ありがたい。